暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は江戸時代の二戸の災害についてお話を聞いていきたいと思います。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。まずは自己紹介をお願いします。
はい、二戸市教育委員会生涯学習課市史編纂室の木月沢と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。江戸時代の盛岡藩の家老が藩内のさまざまな出来事を記録した雑書という専務日誌があります。今回はその雑書やその他の資料から垣間見える当時の災害の様子をご紹介いたします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
現代においては様々な事故や災害が多く発生して人々の生活を苦しめ脅かしていますが、江戸時代もその点では同じでした。で、いろいろな災害の中で人為的な結果によるものに火災があります。で、この地域でも火災はかなり多く発生していました。まずその火災について説明いたします。
はい、そうですね、火災乾燥する季節でもありますので、はい、これから心配なところではありますが、
そうですね、
はいはい、まず火災の原因は何だったのか教えてください。はい、
まず今日ちょっと表を用意してきたんですけども、
はい、
これはこの地域の江戸時代の火災の状況をまとめたものです。で、火災の起きた時期に着目しますと、多くは3月から4月にかけての時期、これから農繁期に入ろうとしている時期、つまり人々が家を離れる時間が多くなる時間に起きていることが分かります。
はい、
で、厳冬期であれば炊事用、暖房用と火を多く使うものの、あまり外には出ないので火の管理は比較的よくできていたのではないかと思われます。しかし冬も終わりを告げる頃には空気も乾燥してくる上に外出する機会も多くなるので、注意はしていても疾患につながってしまったものと思われます。
そうだったんですね。はい、そっか、やっぱり乾燥してくる時期になると、どれだけ注意していてもということありますからね。
はい、
はい、そして火災の発生状況はどのようなものだったのでしょうか。はい、
まず気がつくのがこの焼失件数の多さです。
うんうん、
一度の火事で平均 5,60 件の家が燃えています。現在のような消防組織もなく、消火設備もなく、さらには不燃建材もない時代では、木造家屋に一旦火がつけば町場においては類焼は避けられなかったということです。同じ区域で繰り返し発生していますが、焼け出された人々はどのようにして暮らしを立て直していたのか心配になります。9日町の火災の多さとその規模には驚かされます。ここで9日町というのは聞き慣れないと思いますが、現在の落久保、上町、中町、下中町、下町、田町の総称のことです。
そうなんですね。
はい、で、1日が9日だったのでその名前がついていました。で、こんなに頻繁に全焼を繰り返すのは、いくら防火設備が整っていない時代とはいえ異常に思われます。で、この表には17件の火災が載っていますが、そのうち8件が9日町で発生しています。1700年から1803年のおよそ100年の間に都合8回も同じ区域に大火が発生しています。12年に1回のペースです。これではいくら新築していても無駄というものです。
そうですね。はい、こんなに頻繁に火災が起こっていたんですね。
そうなんですよ。
当時の人々は火災に対してどんな対策を取っていたんですか。はいはい、
で、そこでこの状況を心配した増谷半兵衛という人を中心として、共和3年 1803年の大火の翌年に福岡の中野山というところ、この中野山というところがどこかということは正確には分かっていませんが、そこにあったお社秋葉権現を現在の場所に遷座しました。つまりリニューアルして引っ越しさせたということです。中野山というところにあった秋葉権現は小さく粗末なお堂だったので火の神様への不敬にあたると考えたためと言われています。このような経過で新たに秋葉神社として今の場所に生まれ変わりました。この遷座の後、福岡には大火はほとんどなくなったということです。やはり火の神様は大事にしなければならないということだと思います。
なるほど、そっか、秋葉神社がこの時ちょっと関係があった、そうなんですね、ということなんですね、はい。まあ、それでは続いて水害の説明もお願いします。
はい、次に水害ですが、毎年日本各地で大雨による被害が発生しています。今年も真備川水系で大雨による水害が発生し、隣の一戸町では犠牲者が出てしまいました。地球温暖化に伴う気候変動の影響により、今後さらに大規模な大雨による水害が発生する懸念が高まっています。台風もパワーアップすると言われています。
そうですね、江戸時代当時水害が多く発生した原因というのは何だったのでしょうか。
はい、地球の気温は暖かい時期と寒い時期を交互に繰り返しながら常に変動しています。大まかな時代ごとの寒暖を言いますと、縄文時代は暖かく、弥生時代は寒くなり、平安時代にはまた暖かくなり、江戸時代は再び寒くなったということが分かっています。鎌倉時代から江戸時代は小氷期とかミニ氷河期とも呼ばれていて、江戸時代は相対的に寒い時代だったといえます。小氷期は太陽活動が低調な時期に発生し、気温の低下だけでなく豪雨などの異常気象も起きると言われています。そのようなことから江戸時代は寒くて冷たい雨が降ることが多く、水害も多く発生したのだと思います。
そして水害の発生状況、こちらはどのようなものだったのでしょうか。は
い、ちょっと表を見ていただきたいんですが、はい、これは記録に残っている水害とか飢饉などをまとめたものです。1617年から1869年のおよそ250年間にわたっての記録ですが、長雨による洪水が頻繁に発生していることが確認できます。当時の未熟な治水技術や架橋技術では容易に橋が落ちたり川岸の崩壊が見られたと思います。川岸に近いところにある田畑も多くが失われたと思います。ただでさえ天候不順で思うような収穫が得られないのに、さらに水に土地を奪われてしまっては、まさに泣きっ面に蜂です。
いや本当にそうですね、今表を見ながらお話聞いていたんですけど、もう洪水っていう文字が多いですね。
本当に頻繁に起きてたんですね当時は。
そっか、これだけ起きていたらもう本当に対策しても大変だったでしょうね。
そうなんですね。
その他にはどんな被害があったのでしょうか。
龍岩寺が流されるということが起きました。天保6年1835年の洪水では、現在の二戸大橋の下のあたりにあった龍岩寺が流されてしまいました。この時の雨は7月11日から17日まで降り続き、徐々に真備川の水位が上昇してきました。そして17日に至って流域の橋が流され始めました。一戸橋、石切所橋、長瀬橋と大きい橋が次々に流され、その他の小さい橋や家までもが流され始めました。そしてついに龍岩寺の境内にまで水が流れ込み、ご本尊の釈迦如来像は何とか運び出したものの、裏手の高いところにあった梵鐘を残して寺は流されてしまいました。
そうだったんですね。はい、
そして、付近にお寺があったなどということは今の地形から考えてちょっと想像できないのですが、当時の真備川は現在流れているところよりもかなり西側を流れていました。ちょうど真備川公園付近です。その名残が地名にも残っていて、もともと川が流れていた付近は古川と称しています。
あ、なるほど。
はい、そして龍岩寺があった白鳥川と真備川の合流点付近は 川ではなく崖に沿って陸地になっていて、寺の本堂、庫裏、山門、長水石、墓地などが配置された立派な寺でしたが、この時の洪水により寺の敷地のほとんどが失われて崖に沿って川になってしまいました。現在は元寺があった場所は完全に川になってしまっていますが、その流れの脇には大きな中州が存在します。もともと寺があったところの陸地が完全に水流によって削られて、それがごっそり中州に移動したと考えればイメージしやすいかもしれません。まあこれはあくまでもイメージです、うんうん、事実かどうかは分かりません、
はいはい、いやそれにしても龍岩寺が流されるくらいの被害というのはもうびっくりしましたね。はい、このような被害もあって、はい、龍岩寺について何か記録に残っているものっていうのはあるんですか？
はいはい、まあ、当時の様子を今に伝える絵があります。
はい、
これは大日本国東山道陸奥国駅路図というものです。これは奥州街道の沿道を鳥観図風に描いたもので、寛政12年1800年頃に描かれたものです。龍岩寺が流される35年前の絵です。作者は畑青木麻呂という伊勢の国現在の三重県出身の人物です。この絵には今知られているだけで3つのバージョンがあります。国立国会図書館版と青森県立図書館版と筑波大学附属図書館版の3つです。この絵を見ると洪水で流される前の龍岩寺がどのように立っていたのかというのがよくわかります。青森県立図書館版では岩屋観音堂は観世音として小橋を渡った先に描かれていますし、龍岩寺に行く途中にあったといわれる岩窟の石仏も地蔵として描かれています。龍岩寺そのものは真淵川と白鳥川の合流点よりも結構下流に位置しているように見えます。
うんうん、
また下流には堀野と金田一を結ぶ長瀬橋も描かれています。龍岩寺はこの洪水の後岩屋の地から現在の場所に再建されることになります。
なるほど、そっか、絵でしっかりと残っているんですね。
そうですね、はい、
はい、ということでここまでは火災と水害、江戸時代の火災と水害についてお話ししていただきました。
はい、
この後もう少しお話を聞きたいと思いますが、ここで一旦番組ブレイクタイムとさせていただきます。それではこの時間は職員の皆さんに好きな曲などを伺っていました。今日はどんな曲にしましょう？
ペントハウスというバンドのスターゲイザーをお願いします。
はい、ペントハウス最近のバンドですかね？
そうなんですよ、東大のサークルからできてきたバンドで、このボーカルがツインボーカルで、
うんうん、
女性ボーカルと男性ボーカルがいるんですけども、この男性ボーカルが実は二戸市と関係ある人なんですよ。
そうなんですか？
はい、お父さんが二戸市の出身で、
うんうん、
でなんと知ってる方いるかもしれませんが、ブッドベライザーズっていう二戸出身のバンドのギターを弾いてる人がお父さんなんです。
はいはいはい、そうなんですか？すごい、
なのでな二戸の皆さんにも応援してもらいたいなと思って、
うんうん、
ぜひこの曲をお願いしたいと思います。
そうですね、それではアーティスト名と曲紹介お願いします。
じゃあペントハウスでスターゲイザー。
あと少し泣きがさす置き去りにしてきた地上を起こし張り詰める朝日を待つ静けさに
お送りした曲はペントハウススターゲイザーでした。それではここから、後半に移りたいと思います。後半も獅子編纂室の木月沢さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
前半では火災と水害についてお話ししていただきました。はい、後半では江戸時代の、飢饉のお話ししていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。飢饉についてですけれども、江戸時代は飢饉との戦いでもありました。先ほど水害の記録の表の中に飢饉のことも載っていますが、250年の間に17回も飢饉の年があります。飢饉は数ある災害の中でも最も悲惨な災害といえます。
そうですね。はい、そして飢饉が、発生した原因は何だったのでしょうか。は
い、農作物の不作が主な原因です。江戸時代の気候は先ほど述べたように低温であったことや長雨による日照不足、病害虫の発生などにより作物の成長が著しく阻害されて凶作になり飢饉に至りました。さらには浅間山や岩木山の噴火も影響を与えたと言われています。そればかりでなく人災の側面もあります。藩の借金返済のために米を江戸や大阪に売って貨幣に換金することを繰り返したために備蓄米までがなくなってしまい飢饉に至ったということもあったようです。
なるほど。そっか、日照不足、害虫っていうところは、やっぱり農作物に被害出ますもんね。
そうなんですね。
はい、そっか、そういったところで飢饉につながってしまったということなんですね。飢饉の発生状況はどのようなものだったのでしょうか。
飢饉は多くの餓死者を出しました。その中でも特に大きな被害が出たのが年代順に元禄、法暦、天明、天保の名前がついた四大飢饉と呼ばれているもので、それぞれ数万人を超える死者を出しました。この地域では実際には餓死者よりも飢えて弱ったところに疫病が流行して亡くなる人の方が多かったとも言われています。この時代流行したのは小寒と言われた腸チフスでした。また食べるものがないことからクズやわらびの根や冷えぬか、大豆の皮、松の皮までも食べざるを得なくなり、その結果消化不良を起こして衰弱するものも少なくなかったと言われています。最悪の被害が出た天明の飢饉では人肉を食べたという記録もあるほど凄まじいものでした。
そこまでの被害があったんですね。
はい、恐ろしいですね。
そうですね、もう考えただけでもちょっとゾッとしてしまいますね。飢饉の記録っていうのは何か残っているものはあるんですか。
その飢饉によって亡くなった人々のための石塔が県内の各地に残されていますが、二戸市内にも4基の餓死者供養塔が建てられています。金田一、二札帯、根盛、下戸前の4基です。金田一地区のものは新田の交差点付近にあって天明年間のもの、二札帯地区のものは矢沢観音堂境内にあってこれは年代は不明、根盛地区のものは根盛熊野神社境内にあって天明年間のもの、下戸前地区のものは小福院門前にあって元治元年1864年とあるので、それより前に発生した天保の大飢饉のものと推定されます。このような飢饉の記録を見ると食べ物のありがたみを感じずにはいられません。
本当にそうですね。食べ物も、できるだけ残したりすることなく大事に食べたいですね。
そうですね。はい、
そして続いて、その他の災害の説明もお願いします。
この他地震や津波などの災害は時々発生しましたが、多くの死者を出すような大災害の記録は幸いなことに当地域には残っていません。そこで江戸時代から視点をもっと古い時代に向けてみます。そうすると大きな災害の痕跡が姿を現します。
はい、例えばどのようなものがあるのでしょうか。
十和田火山の噴火なんですけども、二戸市の北西部を中心として白っぽいサラサラした 土の層がよく見られます。中には炭化した黒々とした木が埋没しているものも見かけることもあります。 これは今から20万年から1万年ほど前にかけて繰り返し噴火をした十和田火山が噴出した火山灰などが積もったものです。十和田火山は過去2000年間に限ってみれば日本の歴史上で最大の噴火をした核火山で、気象庁では国内に50ある常時観測火山の一つとして24時間体制で監視観測を行っています。今はカルデラ湖である十和田湖を形成し活動も落ち着いて十和田八幡平国立公園として有名な観光地となっていますが、依然として活動を続けている火山であり、将来必ず再び大きな噴火をすると言われています。
そうなんですね、はい、
その他当地域にはかつて火山活動をしていた稲庭岳や七しぐれ山、西岳などの火山群があって、かつては大きな影響を受けていたと思われますが、これらの火山群は現在は活動を終えたとされています。
そうか、十和田火山が、はい、歴史上でも最大の噴火だったんですね。
そうですね、
うんうん、じゃ今後もちょっと注意していかなければいけない火山の一つなんですね、
はいはい、で1万5000年前には現在の十和田カルデラの原型を作った巨大噴火が起きました。この噴火では青森、秋田、岩手の3県の広い範囲を高温の火砕流が襲い、一帯は見渡す限り土砂で埋まり荒野になったと考えられています。その時に二戸市の大部分がこの火砕流で埋め尽くされました。この時の火砕流には八戸火砕流という名称がついています。このような壊滅的な巨大噴火が十和田火山では6万1000年前と3万6000年前にも起きたと言われています。ところでこの火砕流とはどういうものかと言いますと、高温の岩石や破片が山の斜面を流れ下る現象を言います、
うんうん、
同じような現象に火砕サージというものがありますが、これは火山灰と空気が混ざった高温の爆風のことを言います。どちらもスピードが非常に速く時速100キロを超えることもあります。火砕流や火砕サージの温度は数百度と大変高温で、襲われた森林や住宅は一瞬のうちに燃え上がってしまう非常に危険な現象です。平成3年の雲仙普賢岳の噴火ではこの火砕流が発生し、当時のニュースなどでその映像を見た方も多いと思います、
うんうん、
最近に目を向けると過去1万1000年の間に少なくとも8回の爆発的な噴火がありました。噴火によって発生した現象はその都度異なりますが、平均すると1000年から3000年に一度のペースで噴火していることになります。一番近いものは西暦915年の平安時代の噴火で、過去2000年の間では国内で発生した最大規模の噴火と言われています。この時に発生した火砕流は約20キロ離れた場所まで到達し、ケマナイ火砕流という名称がついています。またその後の雨により大規模な泥流が米代川でなどで発生し、多くの民家を巻き込む悲惨な災害となりました。実はこの噴火の記録は十和田周辺では見つかっておらず、京都で記された不相略記という書物に延喜15年915年7月5日朝日に輝きがなく月のようだったので人々は不思議に思った、7月13日灰が降って二寸も積もり桑の葉が各地で枯れたと出羽の国から報告があったとあります。この記述は現在では十和田湖の噴火を記したものと考えられており、これは地質調査による噴火の推定年代とも一致するということです。
なるほど、
はい、
そっか、過去にはこんな感じで噴火が起こっていたんですね、
はい、
まあ、でもこの先もないとは言い切れないですからね、
はい、
まあ、十和田火山の、まあ、過去のことをまあしっかりと、まあ、記憶しておきながら今後の対策にもつなげていければいいですよね、はい、
そうですね。で、このような凄まじい噴火を繰り返してきた十和田火山ですが、青森県秋田県などの周辺自治体では十和田火山のハザードマップを作成しています。それによりますと大規模な噴火が発生した場合、火砕流火砕サージの影響は火口の中心から半径30キロ、つまり二戸市の北西部にまで及び、火砕降下物に至っては二戸市全域に100センチも積もる恐れがあると記載されています。
100センチも、
はい、でいずれ大きな噴火があった場合、二戸市もその被害を被る可能性があるということは常に認識しておかなければならないと思います、
うんうん、
災害には市町村とか県の区別はありませんので、ハザードマップで示されている以上は気に留めておく必要があると思います。火災、水害、飢饉、火山と災害について述べてきましたが、注意すれば避けられる災害もあるし、注意していてもしていても避けられないものもあります。また火山のように一つの噴火から次の噴火までの間隔が長い場合、災害の記録も記憶も失いがちになります。幸い現代は科学技術の進歩し火山を監視する体制も整っているので、大噴火の予兆を捉えた時には昔のようになすがままではなく避難することが可能になっていると思われます。いずれにしても私たちは過去の教訓に学ぶことを忘れずに、災害が起きた時には命を守る行動が取れるよう普段から物心両面の備えをしておきたいものです。
そうですね、ということで今回は江戸時代の二戸の災害について教えていただきました。今回は教育委員会障害学習課獅子編纂室の木月沢さんにお話ししていただきました。本日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。
今回は江戸時代の二戸の災害についてお話を聞いていきました。江戸時代に起きた火災や水害、飢饉、火山の噴火など過去の記憶だけで終わらせることなく、今後大規模な災害が発生した際に教訓として生かしていくことが大切なのだと改めて感じました。もしもの時にすぐに命を守る行動が取れるように、普段からしっかり準備をしておきましょう。
この番組では、ラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることや、お困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール、1@779.jp、または、カシオペア FM のホームページにあるメッセージ、リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ、二戸市職員出前講座。この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。